私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、大学生が厳選、湘南地域おすすめスポット。東海大学の学生が、春のお出かけにおすすめの湘南地域の観光スポットや新たな魅力を紹介してくれます。スタジオには、東海大学観光学部3年生、中根優奈さん、若月良介さん、ヘライアイナさん、そして神奈川県湘南地域県政総合センターの大津梢さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。今日は湘南の魅力をたっぷりと語っていただきたいと思うんですが、まず大津さん。
はい。
はい。大津さんが勤務されている県湘南地域県政総合センターでは、その管内にある大学と連携した観光に関する事業を行っていると伺ったんですが、これはどのような事業なんでしょうか。
はい、県の湘南地域県政総合センターでは、はい、湘南地域の新しい観光資源を発掘したり、あとはすでにある観光資源をさらにブラッシュアップするようなことを目的として、はい、2013年度から湘南地域にある大学さんと連携した取り組みっていうのを行っております。
はい、じゃあ東海大学だけじゃなくて他の大学ともいろいろ取り組んでいらっしゃるんですか。はい、神奈川県っても特に湘南地域って観光資源ってたくさんあるじゃないですか。まあ実際外からいらっしゃる方も多いですし、もうやってもやっても新しいものが出てきませんか。
そうですね。これまでで言うと、まあ大山地域とか大磯地域をはじめとしたスポットっていうのを、はい、対象にして大学生さんに、はい、まあ、紹介動画作ってもらったりとか、はい、PR グッズ作成してもらったりっていったような、はい、学生さんの感性とかを生かした地域活性化の取り組みを、うん、やってきたんですけど、おっしゃる通りすごく魅力いろんなところにあるの で、
ね、大人がこう見た湘南と多分学生さんたちのそのフレッシュな感性で、うん、見た地域って多分全然違う魅力が出てくると思うんですが、はい、今年度は東海大学の観光学部の皆さんに、
はい、今年度、東海大の観光学部の皆さんにご協力いただいて、はい、で、地域としては、大磯と平塚と茅ヶ崎の3地域で、うん、はい、今年度はおすすめのサイクリングルートと観光スポットっていうのを大学生さん、自身に選んでもらって、うん、はい、それを、まとめたリーフレットっていうのを作成しました。
この今、リーフレットをお持ちいただいたんですけれども、タイトルが、湘南エリア旅ナビガイド特集版ボリューム4湘南サイクリング旅ということで、もう中にですね、この3地域よく収まったなっていうぐらいぎっしりといろんなところの特徴がありますが、これからの時期きっとこの辺で自転車で回ったら気持ちいいですよね
と思います。ね、特に海岸沿いとか、
うん、この辺って全部のエリアでレンタサイクルとかシェアサイクルがあるんですか。
そうですね、いろんな場所にシェアサイクルのポートっていうのがあるので、はい、そこで借りてで別のポートに返すっていうような、うんうんうんうん、乗り捨てっていうようなこともできますし、はいはい、あとは各駅 の観光案内窓口などでも、はい、レンタサイクルをやってるので、うん、駅で借りてその借りた駅にまた返すっていうようなこともできます。
だからこういろいろな湘南の別々の地域をこう一つにご紹介することができるというのも
そうですね。複数の地域をこう、はい、一気にわーって回ることもできると思うので、う
んうん、ねえ、これからの時期本当に気持ちいいと思うんですが、では東海大学のまず平井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。皆さん観光学部ということで、この観光学部って具体的にどんなことを勉強するんですか。
はい、観光であったり地域のまちづくりについて学んでいるゼミに所属しておりまして、はい、フィールドワークなどを通しまして観光振興や地域活性化策を検討している、うん、ゼミであります。
はい、今回どんなテーマでこれやってきたんですか。
はい、今回は東海大学の湘南キャンパスがある平塚とあとその両隣の大磯と茅ヶ崎の3つの地域のおすすめスポットを自転車で巡るコースを作るというテーマで、はい、うん、はい、現地調査を行ってまいりました。
これあれですか、ゼミのみんなで。
そうですね、3日間の調査でゼミ生11名が参加しました。
はい、そんなにみんなでいろんなところを回って、なんかこんなにいろんなエリアあるんだっていう、うん、発見もあると思うんですけど、はい、実際にじゃあもうこのいろんな場所を自転車で回って多分
いろんなスポットがあったと思うんですが、
はい、頑張って厳選しました。
だってこの、あの、ガイド、ものすごい情報量ですもんね。
はい、そのガイドに載せるコメントもすっごく厳選して、はい、頑張って詰めていただきました。
ね、で、その3つのエリアのおすすめスポットを紹介していただきたいんですが、
はい、
大磯と平塚、茅ヶ崎、それぞれ担当がいらっしゃって、で、ヘラさんはどちらを担当したんですか？
はい、と私は大磯の方を担当させていただきまして、はい、大磯のおすすめスポット2点紹介したいと思います。
あ、お願いします。
はい。一つ目が大磯コネクトという施設なんですけれども、大磯漁港の隣にある施設なんですけれども、1階では、軽食であったり、地場の野菜、お魚、はい、お土産などを販売しているスペースがあります、
うんうん。
で、2階には海を眺めながら食事が楽しめるレストランもあります。
いい雰囲気なんですよね。
すごくいい雰囲気でした。ね、うんうん、はい。私がすごく食べて美味しかったものを紹介したいんですけれども、
はいはい、
フィッシュバーガー。ですね、
私も食べました。
はい、食べましたか、
うん、お魚何でしたか？
私、ブリでした、
ね。ブリで、あ、いいな、はい、私なんだろう、私、サバだったような気がする。
あ、そうなんですね。
そうそう、あれ、日替わりなんですよね。
そうです、日替わりで、うん、魚が変わって、はい、運が良ければ高級魚も食べられるってことだったので、またちょっと高級魚を狙っていきたいなって思います。
いや、はい、ブリだっていいじゃないですか。大磯コネクトね、ここ楽しいですよね。
はい、すごく楽しい場所でした。
他にはどんな場所がおすすめですか？は
い、もう一つがパンの蔵というパン屋さんなんですけれども、はい、その店主の奥様の実家で営んでる和菓子屋さんのあんこを使ったあんパンでしたり、うん、はい、他にもパン以外にも和菓子が、取り扱いがあるパン屋さんでした。
うんうん、珍しい。
店主の方にお話を伺ったんですけれども、はい、一押しの商品というものが、玉露と抹茶のペーストを混ぜ込んだパン、チャチャというものがありまして、はい、春は桜とかずんだとか、うん、あと秋は栗、正月は黒豆など、期間限定の商品がありまして、うん、いつ行ってもその期間限定の商品が楽しめる、パン屋さんだったので、すごく楽しめる場所なのかなというふうに思います。
大磯ってすごく、歴史を感じるというかね、政治家の、うん、昔の政治家の皆さんの別荘があったりとか、うんうん、駅前は結構ゆったりしてますけど、
そうですね。
こう、歩いて、巡って、自転車乗ってね、巡ってみると、大磯コネクトみたいな新しい、もう名所があったりとか、私こんなパン屋さんも知りませんでした。
そうですね、パン屋さんを駅から歩いてすぐ近くにあったので、
はい、
まあ、自転車でもいいです、歩いてもすぐ行ける場所にありましたね。
うんうん、おいしそう、楽しかったですか？
すごく楽しかったです。
即答でしたね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて中根さんはどのエリアを担当したんですか？
はい、私は平塚市を担当しました。
平塚、おすすめのスポットはどんなところがありましたか？
はい、私からも2個を紹介したいです。
はい。
まず1つ目が平塚市の総合公園になります。うんうん、こちらは本当に地域住民の方がたくさん利用してるなという印象を受けた場所で、
はい、
うん、特徴としてはまずアスレチックがあって、
あ、いいですね。
あとカピバラとかポニーと触れ合うことができる動物公園もあって、はいはいはい、子供が楽しむことができる場所がたくさんあります。
ここってカピバラとかいるんですか？
いました。
知らなかった。名前はねよく聞きますよね。そう、平塚市の総合公園というのは、はい、行ったのは何月頃だったんですか？
5月頃ですね。
いい時期ですね、
はい。こちらにも書いてあるんですけど、バラとか日本庭園もあって、うん、バラ園の見頃が5月から6月だったので、うん、本当にバラが綺麗に咲いている様子を見ることができました。
いいですね。他にはどんな場所がおすすめですか？
はい、次が平塚の八幡宮なんですけど、はい、こちらは本当に大きな道路に面している神社にはなるんですけど、うん、この鳥居をくぐると本当に静かで落ち着いた空間が広がっていて、はい、私のおすすめポイントとしましては、はいはい、この新芽のサツキっていうのがいて、馬がいるところがポイントだなと思っていて。
本当だ、写真も載ってる。新芽、はい、神の馬と書いて新芽、サツキちゃん、しかもサツキ様
様ですね。
実際にそばで見ることができるんですか？
はい、そうですね、近くまで寄って見ることができて、その時は人参をあげました。
すごい。それは人参をあげるのは普段から、まあ、行ってタイミング良ければ。
そうですね。そこなんか馬を管理してる方がいらっしゃって、はいはいはいはい、どうですかみたいな感じでやらせていただきます。
新芽のさつき、
はい、
いかがでしたか？平塚の魅力ってどんなところだと思いましたか？
そうですね、まず山とか海とかたくさん綺麗な景色があるっていうところと、はい、地域住民の方がすごい優しくて、なんか地元を愛してるなっていうふうなことが伝わってきました。うんうん、
平塚
出身の方とか平塚に住んでる方って平塚大好きですもんね。あの他の湘南エリアの中でも平塚ってやっぱり駅前はいろんなお店があって普段の買い物もできるし、ね、お洋服買ったりとかもできるから、うん、すごいなんか地元の人が多いイメージがあるんだけど、やっぱり活気がありましたか？
そうですね、人は一番多くいたと思います。
ありがとうございます。さあそして ラストは若月さん。
はい、
若月さん、じゃあ担当のエリアを教えてください。
はい、僕の担当茅ヶ崎エリアになります。
茅ヶ崎エリアどうでしたか？
そうですね、僕からもあの2点紹介させていただくんですけど、はい、やはりあのまずはあの湘南海岸のサイクリングロードということで、うんうん、はい、まあ、すでに有名なんですけど、はい、まあ、湘南の海絶景の中でサイクリングできるスポットで、あの大変素晴らしかったです
ね。実際に走ってみていかがでしたか？
そうですね、ちょうどその日すごい天気が良くて、はい、もう過去一のサイクリングになりましたね。
いいですね。あの、烏帽子とか見えたんですか？富士山とか。
そうですね。はい。もう、すべて見えました。
すべて。他にはどんなところがおすすめでしたか？
はい。もう一点、ちょっと先ほどの平塚八幡宮と被ってしまうんですけど、あの、鶴峰八幡宮という、はい、あの、スポットが挙げられまして、うん、こちらの境内に、あの、千年の、あの、樹齢を誇る、あの、大きなイチョウの木がありまして、すごく壮大な雰囲気のところになりますね。
見ました？実際に。
あ、はい。
もうその大きさってすごい大きさですよね。
そうです、まれに見ること
ない。まれに見るよね。いかがでしたか？茅ヶ崎の魅力ってどんなところだと思いましたか？
そうですね、ちょうどあの訪れた時にあの結構その地域のイベントをたくさんやってまして、すごい賑やかで、はいはいはい、すごく、うん、あの活気あふれる街だったなという印象ですね。
茅ヶ崎って、茅ヶ崎自体は結構コンパクトだけど、なんか不思議と開放的っていうイメージもあるんですね、うん、あのお天気もいいし海もあるからかなと思うんですけれども、うん、なんかいろんなお店とかも見ましたか？この中で、茅ヶ崎の中で
ですね、結構個人経営といいますか、うん、そういったお店もすごく多くて、はいはい、まあ、すごく家族団らんとやってる方多くて、いいなと思いました。
事業に参加してみていかがでしたか？
そうですね、僕その大学入学からもう2年間もうコロナ禍の中でもうずっとオンラインだったんですけど、
そ
う
か、
はい、今回もう実際にそのフィールドワークすることが初めてで、はいはい、まあ、その身近な友達だったり仲間たちと意見共有しながらフィードバックするの本当に貴重で楽しい経験でした。
ああ、いいですね。初めてこの授業に参加して、で、ゼミのみんなとも実際にきちんと会うようになったんですか？
そうですね。まあ、計画の段階から少し会っていたんですけど、うんうんうん、まあ、
仲も深まりますね。
あ、そうですね。
うん、はい、11名でしたっけ、ゼミの皆さん。いやー、いいですね。この自転車巡りならではの穴場のスポットとかもやっぱり見つかりましたか？
そうですね。もう事前調査じゃないところで、うん、ここちょっと良さそうだなと思って入ってみたりっていう形で。はい、
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、リーフレットをね、ぜひご覧いただきたいのと、あとは神奈川県のホームページの方からも、いろいろ情報が大津さんあると伺いましたけれども。
はい、そうですね。リーフレット自体をまず県の湘南地域総合センターの方で、はい、配っているのと、はい、あとは大磯平塚茅ヶ崎の各自治体とあとは観光協会で配布しています、
はい、
でそれの他にですね、先ほど若月さんから紹介してくれた茅ヶ崎市の、うん、鶴峰八幡宮など、はい、リーフレットの方ではちょっと紹介しきれなかったスポットっていうのと、あとは学生さんたちにより各スポットのさらに詳しい、はい、レポートっていうのを県のホームページの方で紹介してますので、はい、観光情報広場湘南で検索してもらえればと思います。
はい、今回スタジオにお越しいただいたのは、まあ、東海大学の皆さんなんですけれども、東海大学以外とどこかと連携はされているんですか？
はい、今年度は伊勢原市にキャンパスがある産業能率大学の情報マネジメント学部さんとも連携事業を行いました。
はい、
でそちらはテーマを大山だけじゃない伊勢原魅力再発見というふうにしまして、ええ、動画とリーフレットを作成しました。
リーフレットをお持ちいただいたんですけれども、まあ、御朱印巡りとかね、牧場巡り、はい、野菜果物もかなり読み応えがあるんですが、
はい、
エスニックフード巡りっていうのもあって、
はい、
なかなかユニークですよね。
そうなんです。なんか、どうしても大山に注目が集まりがちかなと思うんですけど、それ以外にも、地元の魅力あるよっていうところが、はい、ぎゅっと詰まってるので、ぜひご覧いただきたいと思います。ですね、
動画はどちらで見ることができますか？は
い、こちらの動画が先ほどご案内した、観光情報広場湘南っていう県のホームページの方で、リンクを貼っておりますので、はい、そちらからぜひ ご覧いただければと思います。
はい。では、大津さん、最後に番組のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。サイクリングこれからの季節にぴったりだと思うので、うん、ぜひ湘南地域に遊びに来てほしいと思います。あとは湘南というとどうしても海のイメージが強いかなと思うんですけど、はい、うんうん、それ以外にもいろんな魅力的なスポットっていうのありますので、これから県としても、はい、いろんな魅力発信していきたいと思うので、ぜひチェックしてもらえればと思います。
はい、ありがとうございます。今日は大津さん、若月さん、中根さん、そして平井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。